人生は
99%
変わる。
アナラジラジオよ。
イクノー寺小屋プレゼンツ、集まれイクノーキッズ。
皆さんご機嫌いかがでしょうか。イクノーテラペア本部教室マック新生塾塾長の田中明文です。そして
ナビゲーターの戸井美優奈と申します。この番組はイクノーテラ小屋本部教室マック新生塾の田中明文塾長がメインパーソナリティを務めるポッドキャスト番組です。自ら考え行動できる子を育てる自立自立学習を軸に、イクノーという理念のもと教育についての話題をお届けする番組です。3月めっきり春めいてきたのか、そしてちょっと寒いような気もしますが、塾でのご様子はいかがですか？
そうですね、もう3月も末に差し掛かってですね、はい、もう卒業する子たちは卒業して、はい、で、また新しいメンバーもね、はい、増えて
ちょうど入れ替わりの時期ですね。
そうです、そうです、はい、本当に教室がね、フレッシュな雰囲気で、
お
はい、毎日こうワクワクしながら過ごさせていただいてます
どうですか、新しい子たちとかはやはりちょっと どんな感じかなって言ってドキドキしてる感じなんですか？
そうですね、まあドキドキして緊張してるのは1日2日で、もう 3日目ぐらいからはもうずっといる子みたいな雰囲気を醸し出しながら、はい、楽しそうにしてくれてます。
さすが子供たちの順応力は素晴らしいですね
はい、見習いたいものです
でもね、なんかこうフレッシュな感じで、なんかいつも明るい、ね、塾の様子を田中先生教えてくれて、なんかこちらも明るい気持ちになりますね。
はい、多分子供らよりも僕が一番楽しんでるような気がします。
あね、子供たちからのパワーをもらって、
はい、
ね、なんかそこが、ね、なんか醍醐味ですね。
そうですね、はい。
うん、いや、いいですね。一度どんなものか見てみたいですね。
ぜひ、はい、遊びに来てください
ありがとうございます。それではですね、最初のコーナーはこちらです。
みんなの育能寺小屋先生。
ということで、育能寺小屋加盟塾の先生方をお招きして、育能の成果やその活用法に関する体験談をご紹介するコーナーです。育能の成果や活用例、リスナーの皆さんと共有し、育能への理解を深めてもらいます。さあ、田中先生、今日のゲストはどなたでしょうか？
はい、本日のゲストは京都府宇治市の琴の葉ハウス代表、木田明子先生です。木田先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。木田先生、早速なんですが、自己紹介をお願いしてもよろしいですか？
はい、よろしくお願いします。私は福島県郡山市出身でして、今は京都府宇治市に住んでいるんですけれども、デイサービス憩いの施設長兼管理者の木田明子です。はい、そしてね、これから琴の葉ハウスを4月の半ばから頑張って始めようと思っています。はい、で、私は小学校の2年生から高校卒業までは千葉県千葉市で過ごしていたんですけれども、
はい、
小学校の卒業文集に、将来の夢はたくさんのお年寄りと身寄りのない子どもたちと一緒に暮らしたいと書きました。で、それはすっかり忘れてたんですけれども今はね、ちょっと形は違うんですけれども、まあ、デイサービスでたくさんのお子さん、ね、お年寄りの方に囲まれて、それからこれからお子さんたちに関わる仕事に出会えたということをね、何かこう、偶然とは思えずにいるんです。
すごい。
で、デイサービス憩いなんですけれども、まあ、その前に働いていた、ちょっとデイサービスが閉鎖になることが決まったので、まあ、ね、たくさんのお年寄りの方はこれからどうするんだろうっていうので、ちょっと不安になってると思ったので、まあ、それだったら自分で作ったらいいんじゃないのっていうふうに考えて、もう時間がない中、猛ダッシュで解消しました。はい、まあ、そこでもね、ちょっといろいろ偶然ではないことが重なって、はい、なんか背中を押されているんじゃないかなって勝手に興奮して、ちょっとつ猛進で進んでいきました。で、この4月でね、ようやく3年目が終わるところですね。次から4年目を迎えることになります。で、私はね、言葉の力をすごく信じて いるんですけれども、まあ、デイサービスも全く関係のない仕事をしていた頃から、いつかね、私デイサービスやりたいんですっていうことをね、言葉にしてたんです。で、一度もデイサービスとかで働いたこともなかったんですが、でもその言葉の力っていうので、こう引き寄せてきたんじゃないのかなとね、自分では思ってます。まあその言葉という意味のことの葉を、4月会社の塾の名前にね、ちょっと採用しようということでやってみました。で、それにお家のようなね、ちょっと温かい雰囲気、これデイサービスもうちすごくアットホームが売りなんですけど、そういう雰囲気を作りたいと考えてハウスを付け足しました。今はね、核家族が当たり前のようになっていて、こう、昔のような安心した街がね、少なくなっているんじゃないかなというふうに思っているんです。で、私は多世代交流がすごく必要ではないかなと考えて、そのデイサービスとお子さんたちの塾をコラボしてみようと、今ね、いろいろと考えているところです。そして、高齢者と幼児や小学生が同じ問題をやってみたり、まあ、高齢者の方に丸付けをね、してもらうのも楽しいのではないかなと思っています。昨日ちょっとそのお話をね、デイサービスの利用者さんにしたら、すごい拍手して喜んではって、こう、生きがいとかね、やりがいにつながるんじゃないかなと思ってます。まあ、そういうのを持つことがね、とても大切だと私は思っているんですね。で、高齢者にも子供たちにも大切なものが生まれそうな気持ちで、今すごくね、ワクワクしております。言葉を大切にお子さんたちと一緒にまだまだ成長していきたいなと思ってます。私現在57歳、もうすぐ火曜日誕生日なんですけど、
おめでとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。57歳になると、はい、なんかね、もう57なんだとかって自分でびっくりしてるんですけれども、まあ4人のね、子供と7人の孫たちに負けない気持ちでね、春からもチャレンジしていきたいと思っています。よろしくお願いします。
いやー、もう素晴らしい自己紹介、ありがとうございます。ねえ、寺子先生と今回木田先生っていうのはこうどういったつながりからのこのゲスト出演に至ってるんですか？
はい、木田先生と僕と共通の知り合いの子がいましてね。
はい。
で、まあ、彼はもともと塾の業界で働いてて、今はもう違う業界で働いてるんですけど、彼が木田先生のところに、はい、年配の方と、子供ってなんかいい化学反応生まれるんじゃないみたいなことで紹介してくれて、
はい、
で木田先生もすぐにこう見学に来ていただいて、はい、あれよあれよとこうことが進んできたような形で
素晴らしいですね。
だから本当にまた木田先生と、はい、出会ってまた1ヶ月2ヶ月ぐらいですよね、まだ
そうです、
はい、
そうです、ね、そうなんです、
そうなんですよ、
すごいです、
はい、本当にね、はい、思いもよらないような、
うん、
はい、形で話が進んでいきました。
いやね、すごいですね、うん、ね、いつも田中先生からこう子どもたちの様子を中心に聞かせていただいたものですから、今回ね初めてね、ご高齢の方がっていうところで、すごいし、あ、なるほど、新鮮だなっていうふうにすごい思ったんですけれども、私聞いて、もう木田先生本当に素晴らしいお人柄だなって思ってるんですけど、何よりびっくりしたのが、小学校の卒業文集にもうすでにですよ卒業文集ということは、はい、もう12歳とか13歳ぐらいの、
ね、
お年頃にして、このお年寄りの方と身寄りのない子どもたちと一緒に暮らしたいっていう風に書いているっていうのがすごいなと思って、これは何かそういった環境とかあったってことなんですか？
いや、私ね、まあすごく祖母が好きで、祖母は福島県に住んでたんですけれども、もう長い休みがあったら絶対祖母の家にずっと長期で泊まる生活をしてたんですけれども、それも多分、
はい、
こう思ったんじゃないのかなと思うんですよ、高齢者が、今もすごく大好きでこういうデイサービスって仕事をしてるんですけど、お年寄りが大好きなんですよね、昔から、子供の頃から
、はい、
で、まあ小さい赤ちゃんたちも大好きで、はい、まあ、弟が二人いたっていうのもあるのかもしれないんですけど、小さい子のお世話をするのが好きだったので、うん、自分の好きなものを並べて一緒に暮らしたいっていうふうに書いただけだとは思うんですが、
はい、
と思い出して、あ、これ私、小学校の時書いてたなと思って、ちょっとびっくりしましたね。
そうですよね。なかなか、その、高齢者専用の施設とか、子ども専用の施設っていうのは、世の中にたくさんありますけれども、はい、木田先生の大好きなものを集めたら、ものすごい社会にいいものが生まれたっていうのが なんか今までいやあるようでなかったなっていうのがすごい衝撃ですよね。
そうですね。なんかたまにね、うちの孫が学校が休みの時とかデイサービスに来るんですけど、はい、そうすると高齢者の方ね、ものすごく喜ばれるんですよね、かわいいかわいいって、接する時があまりないからだと思うんですけど、
はいはい、
やっぱり顔ね、表情がすごく変わって良くなるので、あ、これは今後も、ね、塾の生徒さんたちとの交流をイベントなんかもしながらで行ったら、もっと高齢者の人も元気になるんじゃないかなってね、感じました、
そうですよね。なんか本当に昔々って、ね、このおじいちゃんおばあちゃんと一緒に住んでとか、地域のね、なんかお父さんお母さんとかも、まあ、勝手に家に入ってきて元気みたいな風にこう交流があるような、そういう日本の時代があったんですけれども、今ね、木田先生おっしゃるように核家族っていうのが当たり前になって、
はい、
お隣誰が住んでるか分かんない、でまた言ったらこう変に声かけるとなんか事件になるから、知らない人に声かけちゃダメよとか、そういう教育になってるところがあるなっていうところで、ね。でもやっぱり、その、木田先生のところの利用者さんのお話を聞くと、あ、そういう交流求めてるじゃんっていうふうに思いますね。
そうですね。やっぱりちょっとね、高齢者の方も、道で声をかけたりとか遠慮してるって言ってました。
そうですよね。なんかこう、ちょっとね、声かけられたので不審者情報みたいな感じで、
これすぐ流れてくるので ね、
流れちゃう時代になってしまってね、なんかこうさ寂しい感じはしますけれども、でもこう木田先生のね、この施設が本当にオープンにこう交流できる場所ですっていう風に言い切ってるっていうのが、なんかまた人がどんどん集まりそうな気がします。
そうですね。賑やかに、ね、なるといいなと思います。
ねえ。でも本当に幼い頃からの夢がようやく叶う時が来ましたよ。
そうですね。はい。なんです。なんかね、デイサービス始めた時に、それでなんか夢叶ったなって思ったんですけど、
はい。
と今年に入ってから、私の正月何気なくね、娘がなんか占いに行くって言ってついて行ったんですよね。で、時間が余ってたので、はい、私も一緒にやってもらった隣でね、そしたら今の授業に子供がプラスされるとすごくいいですよって言われたんですけど、その時全然ピンとこなくて何の話してはるのかなぐらいだったんですよね。でお金返せとか言って怒ってたんですよ。わけわからんこと言ってとか言って家帰りながらね。そしたらその2日後ぐらいに、
はい、
中先生との共通の知り合いの人がこのお話を言ってきて、ちょっとね、鳥肌が立ったくらいびっくりしたんですよね。って言って。
すごい。
そう、だからもうすぐもう私見学行きますって言って、行かせてもらったんですけど、
はい、
見学に行ったら思ってた以上にすごくこう子供たちの生き生きした感じ、
はい、
ちゃんとしてるんだけど、楽しそうみたいな。
そうですね。
感動しました。
いや、素晴らしいですね。ねえ、まあ、そこの化学反応が起こることによって、さらに地域が活性化されそうな気がしております。
そうですね。ちょっとね、はい、元気がない町なので、元気になる、ちょっと治安が悪いとか言われてる町なので、
はい、
まあ、それを払拭したいですね。
これは、宇治市の方で、はちょっとあんまり治安が良くないと言われてるんですね。
そうなんですね、ちょっとあんまり良くない地域に入っているんですよね。
なるほど。ね、なんかそういったところが、ね、この木田先生 の、この高齢者と子どもさんをつなぐっていうところのなんかモデルケースになって、ね、なんか明るい街ができましたよっていうところまでつながりそうな気はしているんですが、ちょっと私想像が膨らみすぎでしょうか。
そうなるとね、いいですよね。
本当にいいですね。ね、 どうですか、なんかこれからこうやってみて、はい、なんかどんな風にこの施設がなっていったらいいなとか、絶対こういう風にするぞみたいな、そんなところはありますか？
私デイサービスもそうなんですけど、
はい、
まあ、介護士目線ではなくて利用者目線で考えていこうといつも思って仕事をしてるんですが、はい、今度のね、琴の葉ハウスもやっぱりお子さんがどう見てるのかとか、はい、お子さんがどうしたいのか、はい、そちらの目線に自分が立ちながらやっていきたいなとは思っています。
いや、大事ですよね。なんかどうしてもこの、まあ、経営者目線とかそのスタッフ側目線だと効率重視とか、なんかこうケチケチと経費のことを考えたりとか。
そうなんですよね、当たりで怒られてるんですけどね。
そのバランスも大事なんですけれども、やはり、ね、そればかり考えてるとちょっと心が貧しい感じになってしまって、うん、なんかやっぱりそれが利用者さんに伝わっちゃうかなっていうふうに思うんですよね。うん、でもその木田先生のそのマインドが素晴らしいだと思います。
いや、ありがとうございます。
いやいや、どうですか田中先生、どうですか、こう今までの聞いていての感想であったりとか、これちょっと聞いてみたかったんだけれどもみたいなところありますか？
いや、もうね、木田先生のお話を聞いていて、はい、うまくいく予感しかしないんですよ。
そうですよね。
はい、
ね、
だって木田先生のお人柄があって、でそこに集まってる利用者さんがいて、
はい、
でその利用者さんのところに子供たちが来て、はい、もういい化学反応が生まれる予感しかしないですね。
そうですよね、なんか定期的に、なんでしょうね、例えば月に1回とか、なんか合同授業みたいなのがあったら、はい、なんかまた面白いかもしれないですね。
そうなんです。ちょっとね、イベントなんかをねやりたいねっていう話をしてて、
はい、
吉田さん昨日お話ししたらすごい喜んではったので、一緒にドリル、今ねちょっと簡単な育能のドリルを一回ね、ホワイトボードに書いてやってもらったら、ものすごい好評やって、皆さんが、
マ
リオサさんなかなかできないんですけど、これ小学生の問題ですよったら、すごい驚いてはりました。わーって言って、でそれを、まあ、競争して一緒にやりましょうって言ったら、みんな拍手して喜んでたので、すごくいい刺激になるんじゃないか、どちらにも刺激になるんじゃないかなと思います。
ねえ、そうですね、うわー楽しみ。確かに田中先生のおっしゃる通り、なんかいい未来しか見えないっていうのがすごくわかりますね、
はい、見えないです。
なんか頑張りたいと思います。
はい、4月からっていうことなので、またこうやってみてどうなったかみたいなところは、ちょっと定期的にご出演いただいて報告してほしいなっていうふうに思うんですが、田中先生どうですか？
はい、まあ、レギュラー決定でお願いいたします。
波に乗ってからでお願い
いやいやいやいや、
波に乗れればいいんです、
ね、いやいやいや、全然大丈夫だと思いますよ。もう聞いていて、私たちがすごい心があったかい感じになって、ね、応援したくなる施設だなって思いますので、はい、
ありがとうございます。頑張
っていきます。はい、木田先生、また出てくださいね。
はい、
はい、
あれ、期待があれば
報告しに来てください。はい、よろしく、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。じゃあ本日のゲストは京都府宇治市の琴の葉ハウス代表の木田亜希子先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ、以上みんなの育能寺子屋先生のコーナーでした。進め。さあ、読書のコーナーです。お子様や保護者の皆様の人生を幸せに、より豊かに過ごせるための特別な一冊ご紹介でございます。さあ、田中先生、今日の一冊は何でしょうか？
はい、本日の一冊は細川桃さんと宇野香織さんが書かれた成功する子は食べ物が9割という本です。
今日は食べ物のお話ですか？
はい、そうです。
へえ、ま、え、ちっちゃい時から食べるものでなんか変わるとか、そういった内容なんでしょうか。
ということが書かれておりました。
これは大変だ。ねえ。
まあ、そもそもじゃあ、なんで僕がこの本を手に取ったかというところなんですけど。
そうですね。
はい。まあ、日々子供たちの指導をしてて、
はい、
なんかこう、集中力ないなとか、
はい、
普段理解力ある子やのになんか今日あかんなとか、なんか話聞いてると睡眠ちゃんととってんのに眠そうやなとかね。なんか子供のパフォーマンスがすごい日によって波があるんですよ。
あ、へぇー、
はい。はい。で、これもしかしたらと思って、一回無記名で、教室でアンケートを取ってみて、
はい。
昨日の晩と今日の朝、はい、何食べましたかっていうアンケートを取ったんですよ。
はい、はい。
そしたら、
はい。
結構ね、朝ご飯食べてない子がいたりとか、あと前の日の晩ご飯がコンビニのパンだけとか、カップ麺とか、一番驚いたのはね、栄養ドリンクだけやった子がいたんですよ。
かわいそう。あらあら。
で、これあかんなと思って、
はい、
じゃあちょっと食べ物と子供たちのパフォーマンスの関係をね、
はい、
勉強したいなと思って手に取ったのがこの本です。
そうだったんですね。
はい、びっくりしました。
びっくりですね。
やっぱりちゃんとした食生活とってる子はね、パフォーマンスもある程度安定してて、
はい。
はい、なかなか、こう、不規則なね、食生活してる子は、パフォーマンスもやっぱり良かったり悪かったりみたいな傾向があるような気はしますね。
これ、まあ、親御さんとしては大変耳が痛いんじゃないかなとは思うんですが、
はい。
かくいう親御様も、ちゃんと晩ご飯食べれてないんじゃないんですか？
それもあると思います。
ねえ、なんかすごく心配になってきますね。
そうですね。まあはい、ちなみにこの本書かれたこのお二人なんですけど、
はい、うん、
まずこの著者の細川桃さんという方は、
はい、
予防医療コンサルタントで、
はい、
2009年に医師とか管理栄養士など13種の専門家が所属する一般社団法人ラブテリというのを設立された、はい、そこの代表理事を務められてて、はい、このラブテリというのが人材育成を通じて女性の健康とか子供の成長を支えるような活動をされてます。
はい。
で、この宇野香織さん、共著の、宇野香織さんもそこのラブテリのメンバーで栄養カウンセリング教育活動を行っている方の、まあ、このお二人が書かれた本なんですけど、
はい。
このお二人も、その小さい子を持つお母さんなので、
なるほど。
毎日忙しくて時間なんてないよっていう大前提で、
はい。
でも、限られた時間といつもこう、はい、冷蔵庫に入ってるような食材で、うん、いかに子供のためにいい体作りの食事を作れるかっていうのを本にされている。
なるほど。もう、
はい、一冊になります。
自らの経験を持ってしてお話を、本を書かれているということですね。
ですね、はい。
なるほど。
この本のキャッチコピーが、もうまさに、さっきのテーマなんですけど、幼児、小学校のママ必読、冷蔵庫の中身が子供の体の中身ですというふうに。
いててててててて。です。
はい。この本を一言で表すと、まあ、子供の能力の土台は脳で、
はい、
その脳は食べ物で作られていますという考え方でこの一冊書かれています。
そうか。まあ、なかなか衝撃的ではありますけれども、やっぱり食べるもので人間は構成されていますから。
そうですね、はい、
はい、ねえ、
この本にやっぱり書かれていたのは、
ええ、
まあ、例えばよくぼーっとしてるとか、うん、集中力がないとか、
うん、
よくイライラしてるとか、まあ、勉強が苦手っていう場合は食事に原因がある可能性がまあまあありますよと。
そうか。ただ、
はい、
この子頭悪いなとかじゃなくて、
うん、
ちょっと食事を見直し った方がいいかもしれないっていうところにちょっと シフトチェンジした方がいいかもですね。
あのね、どこに原因があるかはまあ定かではないんですけど、
はい、
あの食べ物食事を直すことで改善できる可能性は大いにありますよという、
いや、はい、これちょっと読まないといけないなと思います。
本の前半部分には、
はい、
まあ、食事と、まあ、食事によってこういう影響がありますよっていう、まあ、ところが書いてあって、
はい、
でも本の後半部分には、はい、このまあ、よく、ね、不足しがちな鉄分、タンパク質、ビタミン、B 群、亜鉛、このあたりが、まあ、はい、不足しやすい子供に必要な要素なんですけど、
は
い、その1日の目安量がバランスよく取れるレシピが後半の方には書かれていて、でそれも親切なのが年齢別なんですよ。
すごい。
何歳あたりの子やったら、はい、朝これ、昼これ、おやつこれで晩ご飯これ、こんなん作ってみてくださいっていうのが載っていて、でそれもあのさっき言ってたように凝った食材ではなくて本当に冷蔵庫にこうありそうなもので作れるレシピが書いてあるので、
はい
はい、非常にこれはあのお母さんにとって救いになる一冊じゃないかなという、
いやーもう素晴らしいレシピ本と思って
そうですね、はい、
はい、ね、あのぜひ真似をしていきたいなと思いますね、これは。
そうですね。で、まあ、せっかくですので、その本の中からポイントを一つ今日は紹介したいと思うんですけども。は
い、お願いします。
朝ごはん、やっぱり特に子供にとって大事で、
は
い、で、まあ、パン派とか、ご飯派とか、まあ、シリアルなんか食べてる子もね、中には、いるかなと思うんですけども、
はい、
あの、パンとかシリアルって、どっちかというとこう、爆発力型のエネルギーを発揮してくれるもので、う
ん、なるほど。
言ったら食べた直後にエネルギーガッと上がるんですけど、はい、持続性がないので、まあイメージで言うと、午前中の3時間目、4時間目ぐらいになってくるとパワー切れてくるんですよね。
はい、うんうん、
で逆にご飯の場合は、エネルギーが持続的にこう続くので、3時間目、4時間目もキープできて、はいはい、お昼の、昼食の時間までパワーが持つと。
なるほど。
はい、はい。あの、つい最近もね、中学3年生の女子が、
はい、
先生、今日朝ごはんちゃんと食べたのにもうお昼まで持たへんねんって言ってて、
あ、
今日の朝パンやったんちゃうんって言うたら、え、パンやってんけどって言って、はい、この話をしたら、うわ、怖いって言ってました。
米ですよ、米。やはり日本人は米ですよ。
ね、はい、で特にその炭水化物プラスタンパク質の組み合わせが一番効果的で、
はい、
まあ、例えばご飯だけじゃなくてご飯プラス卵とか、
なるほど、
ご飯プラス納豆、ご飯プラス味噌汁みたいな組み合わせがもう一番パーフェクトらしいので、
おー、なるほど、はい、いいですね。
炭水化物プラスタンパク質、これを目標に、はい、朝取っていただければ、はい、子供は最高のパフォーマンスを発揮してくれるんではないかと。
素晴らしい。
はい。
わ、
はい、
かりました。
というのがポイントでございます。
ね、ぜひこの本を読んで、真似をして取り入れていただけたらと思います。
はい。
さあ、今日も素敵な紹介ありがとうございます。以上、読書のすすめのコーナーでした。
ありがとうございました。
という間のエンディングでございます。田中先生、今日はいかがでしたか？
いや本当にね、ワクワクする話を聞かせていただいて、あ、ね、4月の中旬頃からね始められる、はい、ということなので、
はい、
本当に楽しみで、うん、先ほど話にもあったように定期的にね、
うん、
なんか出演していただきたいなという、ま
あ、そうですね、
はい、
気がします。どんな様子になっていくのかっていうのが非常に楽しみでね、皆さんのビフォーアフターのところをすごく聞いてみたいなっていうところで、ちょっとまたオファーしていただけたら幸いでございます。いや、そうです
ね。本当にね、年配の方が笑顔で、そこに集まる子どもたちも笑顔で、
うん、
本当にいい化学反応が生まれそうでね。
ね。
はい、今からワクワクしております。
はい、楽しみでございます。ありがとうございます。 さあ、ここで番組からのお知らせです。番組では総ダウンロード数51万突破記念といたしまして、2025年度推し活キャンペーンをしております。あなたの推し、番組&パーソナリティへの応援を届けてみませんか？お申し込みは番組概要欄にある2025年度推し活お申し込みフォームよりお願いします。またこの度アナラジではファンスサイトを開設いたしました。会員様にお得な情報を掲載しておりますので、こちらも同じく番組概要欄からチェックをお願いいたします。ということで、田中先生、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。